はようございます。
おはようございます。
よせまたお越しくださいましてありがとうございます。それでは早速今日は使徒パウロの宣教のその7番目なんですけれども、第2次宣教に入っていきたいと思います。でその背景を少し見まして、それで第2次宣教について、それも全部見るのではなく、まずピリピまでのところですね、それを今日学びたいと思います。それでは早速見ていきたいんですけれども、今日扱う使徒の働きは15章と16章でかなり広範囲なんですね。ですからそれ全部お読みしていると時間がかかってしまいますので、部分的に必要なところだけをお読みすることにします。そして今は2017年の新改訳の聖書が発行されましたので、それをお読みいたします。ただあまりにもその地名などが変わってしまっているんですね。ですからすでに慣れている地名でないと非常に、こう言いづらいところもありますので、地名に関してはこの2017年の聖書の通りではなくて、今までの聖書のように、読んでいきたいと思います。はい、それでは、使徒パウロの宣教その7ということで始めたいと思います。この使徒の働きの15章と16章の背景になっているのがガラテヤ人への手紙ですね。もうガラテヤ人への手紙は私たちは学びました。そのうちの2章が、今日のところに関する背景になります。でペテロはこの時点まででもうすでに異邦人宣教に関わっていました。あの異邦人コルネリオですね、その救いの出来事がもう起こっているわけですね。でそれを通して、ペテロの中にも非常にこのユダヤ人だけの救いではなくって、異邦人も救われるということで非常に関心が、異邦人の方にも移っていたということが言えるんですね。ですからある意味では異邦人の救いに非常に敏感になっていました。自分自身はユダヤ人ですから、やはりユダヤ人の救いということを中心にしなければいけない。でも異邦人の救いにも非常に敏感になっていた、そういう状態ですね。そしてガラテヤ人の2章の7節9節ここに挙げましたけれども、この段階では、2章ということでまとめておりますけれども、2章を読んでいただきますと、書かれていますけれども、ユダヤ人たちに宣教するためにペテロはエルサレムにとどまった方がいいというのが使徒たちの意見だったわけですね。ですからペテロはエルサレムから外へ出ないでエルサレム教会に残ることになった。そのことはやはりこのガラテヤ人への手紙の2章で書かれています。そしてその後ペテロはアンテオケの教会を訪ねています。アンテオケの教会は異邦人を中心としてどんどん宣教が広まっていたわけですね。ですからすごい勢いで大きくなりつつあった教会です。そしてそこに行って異邦人との交わりを自由にしていました。ところがエルサレムの方からユダヤ人たちがやってきた時に、やはりユダヤ人たちですから、そういったこの異邦人との交わりの中に、モーセの律法の中に異邦人というのは儀礼的に汚れた民であるという教えがあるわけですね。ですからそういう異邦人と交わるということは自分自身が汚れることになるという思いがやはりユダヤ人の中にはあるわけですね。そういう非難の目で見られますと、ペテロはせっかくアンテオケで異邦人と自由に振る舞っていた、交わっていたのに、それをやめてしまうということが起こったわけですね。でそれに対してパウロは面と向かってそれは間違っているということを言ってますね。そのことも私たちは学びました。そして15章のこの使徒の働きの15章の冒頭のところでは、異邦人信徒にどのような義務を課すべきかということが話題になってきたわけですね。ユダヤ人の救いに関しては掟の民ですから、律法を守るということが救いの条件だったわけです。大変なことですよね。ところが異邦人はもしそういうものが何もなければ、とても救い、同じ救いでも随分内容が違うわけですね。そこで異邦人信徒も何か義務を犯さなければならない、これが彼らが考えたことなんですね。それで問題が持ち上がった、これが使徒の働きの15章冒頭ということになります。 割礼が一番大きな問題ですね。割礼をすべきではないか、そしてモーセの掟をもっと守るべきではないか、いろんな議論が起こったわけです。でここでこの異邦人、キリスト者の親としてのアンテオケ教会、そのもうすでにアンテオケ教会は立派になりつつあったわけですね。でそれと、母教会としてのエルサレム教会ですね、ユダヤ人を中心として、そしてイエス・キリストの直弟子から始まったその教会ですね、この2つ、これが相対立するようなそういう形で、存在していたわけですね。でこのような問題が起こった時に双方の緊張が高まりまして、分裂、あわや分裂というところまで行ったんですね。教会が分裂しまう、してしまう。で、教会史を見ていきますと、随分教会の分裂っていうのは起こってるわけですね。それで教派が歪み合って、そして分かれてしまう、まさにこの初期の初代教会の時代にそれが起こりかねないような状態であった。これが使徒の働きの15章冒頭ということになります。パウロとバルナバはアンティオケ教会ですね。このような問題が持ち上がったときに、エルサレムの母教会に行って人たちはどういう祭壇を下すのか、それを知りたいということで、エルサレムまで下ってそして解決を求めることにしたわけですね。それが今日学ぶところということになります。そしてここにはエルサレム会議の重要なメッセージが語られています。このエルサレム会議はもちろんエルサレムで開かれた会議です。でここでは人たち、ここはおそらく人たちの最初の会議であったのではないかというふうに思われます。最初の会議が開かれたわけですね。でただこの会議というのはすごく権威があってそれを押し付けるというのではなく、イエス・キリストの体ですね、体としてどのようにこの方向性ですね、どういう方向に行くべきか、そういうことをお互いにまとめて学び合おうというそういう姿勢だったんですね。ですから権威をかざしてここで決断をしてそれを課すというそういう形ではなかったということですね。しかしキリストの体を治めるとは言いましても全然違う流れの2つが対立するわけです。ここで議論をし合うわけですからかなりの議論が交わされたということが考えられます。そこで最初にペテロが証しをしています。使徒の働きの15章の10節から11節のところ、ここに挙げておきました。後で順番に見ていくときにもう少し詳しく見ていきます。そしてここでこの会議で持ち上がった問題は実は2つあるんですね。この2つの問題でこれがおそらく今キリスト者と言われている、まあ、教会の一員ですねであっても案外と分かっていないんですね。この問題、問題何が起こったか、1つ目は異邦人は救われるために何をしなければならないのかという問題ですね。異邦人は救われるために何をしなければならないのか、非常にユダヤ人的な発想ですね。というのはユダヤ人はモーセの掟を守らなければ救われないという立場に立っている人たちです。ですから救われるということには何か義務が伴う、そう思うわけですね。ですから異邦人は律法のもとに置かれているのだろうか、あるいは置かれていないのだろうか、そういう問題をはっきりと決着する必要があったわけですね。で実はこういう問題は当時の問題だけであるかのように聞こえるんですけれども、これは今日の教会でも結構この問題解決されてないことがたくさんあるんですね。黙示録の教会を見ますとサタンの回収という言葉が出てきます。すごい恐ろしい、サタンの回収なんて、教会の中にサタンの回収が忍び込んでるなんて とんでもないことと思われると思うんですね。でもそのように異端的な教え、間違った教えを教会の中で語り始めるとき、それはサタンが背後にいるということです。それがサタンの回収という形で語られています。ですから今日ももし教会の中で間違った聖書が語っていないこと、キリストが語られなかったこと、それがもしまことしやかに語られるとすれば、それはサタンの回収がそのように潜入して語っているということになるんですね。 ですから今日もこの問題は続いていると思われます。じゃあ2つ目の問題なんですけど、2つ目の問題、これが案外とキリスト者は分かっていないんですね。2つ目の問題は、メシアの御国は立法下にあるのだろうか。つまりメシアの御国、神の国、神の国、天国と言いますね。それが果たしてどれぐらいその意味が、定義が分かっているかという問題ですね。イスラエルの未来ということを考えたときに、イスラエルに果たして復興は約束されているのだろうか。そのイスラエルの復興と、キリストの天国、神の国、どういう関係があるかということですね。ここら辺は意外と分かっていないんですね。教会は果たして霊のイスラエルだろうか。霊のイスラエルという言い方は、もうすでにイスラエルに約束されたことは全部教会のものになった、ですからかつてのイスラエルはもうないという考え方ですね。霊のイスラエルイコール教会となりますと、キリストの民が最終的に全てを支配することになる。ですから神を十字架につけたイスラエルにはもう先がないという考え方ですね。そうなってきますと、イスラエルの未来とか復興というものはないということになるんですね。で、ここら辺が果たしてどれぐらいこの定義が分かっているかということですね。で、この2つの問題がここで起こりまして、ヤコブがそれに答えます。ヤコブはイエス・キリストの実弟ですね。そして当時のエルサレム教会の長でした、このヤコブが答えます。ヤコブは預言書からヘブル語聖書の中のアモス書、アモスという預言者の預言ですね、それを、ここで、もう皆さん知ってるわけですよね。そこに来ている人たちはユダヤ人ですから、聖書には通じています。ですからアモス書のあの箇所って言えばもうすでに頭に入ってるわけですね。で、その箇所を取り上げて、ここに預言されていることの成就が今なんだという形で、解決を提示したわけですね。この解決策、このアモス書の言葉では、この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、そしてそれを元通りにするということで、イスラエルに復興があるのだろうかということに対してはイエスということがはっきりと語られたわけですね。あるんですね。もう終わりではないんです。イスラエルには復興がある。そして解決策として、簡単に挙げておきましたけれども、異邦人信徒は偶像姦淫、動物の締め殺し、血を放棄すべき、これは少しお分かりづらいと思います。血に関わってはいけないというふうに書き換えた方がいいかもしれません。ですから異邦人信徒が関わっていけないものは、偶像と姦淫と動物の締め殺しと血の飲食ということですね。血のままで食べるということですね、飲む、それはいけない、それはやめなさいということが、決定されたわけですね。しかしモーセの掟、慣習、そして儀礼上の掟、割礼他への献身は必要ない、つまり割礼派の人たちが言ってたように、割礼をしなければ救われないということはありえないんですね。そういったことが、問題はっきりと、この決定がなければうやうやになっていたことがここではっきりと決定されたということになります。さて、それでは実際に使徒の働き15章を最初から見ていきたいと思います。お手元の資料はすべて改訂訳2017年の取り上げています。ですから地名が随分、人の名前、地名が随分違っています。2節のところで、パウロ・バルナバとの間、パウロ・バルナバ、そしてこのアンティオケの教会の人たちですね、その間に激しい論争が生じたわけです。そこで2人はその他の人々と一緒にエルサレムに下っていくことになりました。アンティオケは北ですね。ですから南の方に下っていたんです。で、ここにその他の何人かがとあります。そのうちの一人はギリシャ人テトスです。ギリシャ人テトスがアンティオケ教会ではすでに救われた人ですね。でもギリシャ人なんですね。で、パウロはこのテトスを連れて、この議論をするために 下っていったわけです。なぜテトスを連れて行ったと思われますか？テトスはおそらくテスト材料、おかしいですけれども、ギリシャ人で救われたものを伴っていくということは、果たして非常に、このモーセの掟に忠実であるユダヤ人たちの間で異邦人の救いが認められるかどうかの、一つの手っ取り早いケースだったわけですね。ですからテトスがもし、あなたはギリシャ人でしょう、割礼を受けてないでしょうということになれば認められないということになるわけですね。ですからそういうテスト材料として、テトスが連れていかれたということが言えます。そして、教会かアンティオケの教会から送り出されまして、フェニキア、サマリアとありますから、陸伝いでこのユダヤの地域ですね、そこを通ってエルサレムに行ったわけです。このユダヤ地区というのは非常に、保守的なユダヤ人たちが住んでいる。ですからエルサレム教会の周りっていうのは非常に難しいんですね。異邦人を、救われた者として受け入れる体制がなかなかできていない、そういう環境です。そこに行った、そこを通ってきました。でもフェニキアとサマリアを通っていった時に、周りの人たちにこの異邦人の改心のことを伝え、それが喜んで迎えられたということが書かれてますね。ですから実際にそういうことを地元の人々に直接語っていけば、それは受け入れられることですよね。そういった形でいよいよエルサレムに着くことになります。でこの世の傾向として、この教会の掟として、何か、この例えばですね、割礼っていうのは悪いことではないと、これは神が定められて、そして健康的にも今の時代、いいんですよね。だからこれをこの受けるっていうことは別に悪くないから、教会でもそれを進めてもいいのではないかという、案ですね。それは意外と出てくるんですね。そうしますと、そうだそうだと、別に悪いことではないから、それを受け入れようじゃないかということで教会の掟というのがどんどんどんどん広がっていくわけです。これは教会の掟で神の掟ではないんですね。ところが教会の掟が優先になってきますと、だんだんどれが聖書が語っている掟で、どれが教会、人が決めたことなのかわからなくなってくるんですね。ですから最初が肝心です。このエルサレム会議では最初ですね、これから異邦人がどんどん救われていくときに、はっきりとどこまでは許してもいいということを定める必要があった。ですから教会を新しく設立する場合、これは建物ではありません、人々の群れなんですけれども、その場合にも掟をはっきりと定めておくということは大事ですね。聖書にのっとった掟ですから、曖昧なところで妥協しない方がいいわけです。妥協したがためにどんどんどんどん教会の中に、不道徳がはびこってしまったというケースが非常に多いんですね。ですからもう途中ではそれをこの、抑止できないんですね。もうあの人もあの人もこうだったじゃないかということになってくるわけです。ですからこのエルサレム会議は非常に重要であったということになります。最初は肝心です。そして6節のところでこの問題というのが出てきていますけれども、この問題というのはもちろん、これは割礼の問題だけではありません。ただ割礼の問題というのは、その代表ですね、その代表としてそれが取り上げられたということが言えます。ですから割礼が行われるかどうか、ユダヤ人が割礼をするということは、これはアブラハム契約の元に置かれるという意味です。ですから異邦人も割礼をしなければ救われないというなれば、アブラハム契約にのもとに置かれるということですね。ですから全然問題が変わってきてしまうわけですね。そのことを頭に入れなければいけないわけです。もちろん救いの理由ではなく健康の理由ですることは自由だと思います。それは好き好きですね。救いとは関係ありません。そしてナーセスのところで、以前にあなた方の中から私が選ばれてという形で、今度は最初にペテロは自分の証をします。でペテロはこの時点までにすでにあのコルネリオの改心の経験をしてますね。ですから異邦人の救いを自分実際体験してます。そして彼らが聖霊が下ることによって神ご自身が救われたものとして認められたということも知っているんですね。 そのことをペテロはここで語るわけです。その出来事については実証にすでに使徒の働きの実証に語られています。カイザリアのコルネリオはその本人だけではなく家族も福音を信じたことによって全員救われたんですね。画期的なことが起こったわけです。ですから神はユダヤ人と異邦人との間に何の差もつけられないという結論に至ったわけです。そこでペテロはこの律法というのはユダヤ人にとっては大変な重荷である、くびきである、これを守るということはユダヤ人でも大変である、このくびきを、イエス・キリストの福音を受け入れた異邦人にも課すということはこれはおかしいのではないかということをここで言うわけですね。そこで、この11節の言葉、このメッセージはすごく洞察を含んだすごいメッセージだという気がします。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。あの人たちというのは異邦人ということですね。で、これはあの人たちは、あの人たち異邦人は割礼も何も受けていなかったのに救われたではないかということですね。ということは割礼云々、律法の遵守云々関係ないということを彼は言ってるんですね。ユダヤ人でありながらそのことを言ってるわけです。でもこれはパウロもペテロも他の弟子たちもそうですけれども、救いのために律法を守ることは関係ないからといって今まで習慣的に守ってきた律法を全部投げ捨てたというわけではないということですね。彼らは守っていました。パウロでさえユダヤ人として律法を守ってますよね。いろんなところでそのことが書かれています。ですから捨てたわけではない、ただ救いとは関係がないということですね。そしてここでこの五旬天地ということをここに書いておきましたけれども、この順番を変えてみるとこういうふうな形になります。ペテロの言葉として、あの異邦人たちも救われたのだから、つまり全然掟に関係ない人たちですね。私たちユダヤ人も律法ではなく信仰によって救われることになっているというふうに、これでペテロは画期的なことを言ってるんですね。ユダヤ人は掟を守らなければっていう、もう固くなになっている、そういう割礼派の人たちがいっぱいいます。しかもユダヤという地域は保守的で、もうそのことで頭がいっぱいになってるんですね。その中で代表的な、このエルサレム会議の代表的な一人ですね、その一人がこういう発言をしたんですね。これは圧巻です。このような表現ができたということはペテロはすごく神の霊によって導かれていたということを表しています。そしてこれがペテロの最後の言葉です。記録されているペテロの最後の言葉になるんですね。ですからこの言葉はすごい重みがありますね。このようなインパクトのある言葉をここで語って、そしてこのあとここで語られたことが全部認められたわけですね。ということはこのインパクトを残して大宣教が始まっていくということになります。ペテロはこのように深い洞察を含んだ言葉を残して、その後は彼はもう記録の中には登場しないんですね。あとはパウロに変えられていきます。このペテロは、ペテロの人生に関しては使徒の働き以前に福音書の中でいろいろと語られています。非常に行動の早い人ですね。ですからともするととんでもないことをしでかしてしまう。でも本当に無邪気な幼のような信仰に生きてきた人だということが言えると思います。でキリストが最後の晩餐の時に、弟子たちの足を洗われましたね。でその時にペテロのところに来た時に、いやいやとんでもない、私の足なんて洗わないでくださいと言いました。そしてそれに対してキリストが説明された時に、じゃあ足だけじゃなくって手も頭もと言った。つまり霊的な理解ではないんですね。肉的にしか理解できない人、これがペテロなんですね。 でもこの使徒の働き、御霊を受けてからそれ以降のペテロっていうのはすごいんですね。ここに表されているのは御霊によってキリスト者は成長するっていうことなんですね。成長するんです。私たちはもうこれで全て頂点を極めてもう何も学ぶことはないっていうんではないんですね。御霊によって日々成長していきます。ですからみんなゴールに向かっていつもいつも歩んでいる、これがキリスト者の姿勢ということになるわけですね。12節のところで街道は静かになります。全会衆は静かになってペテロに注目するわけですね。ペテロの言葉に耳を傾けることになります。そこで、この後ですね、それで12節のところでバルナバとパウロがということで、このアンティオケから来た者たちが説明をすることになるわけですね。でこの時にパウロとバルナバではないということに気づかれると思います。でこれは、この著者であるルカがいかに正確にその時の状況をそのまま記しているかということが表れています。というのは当時はパウロはまだこの保守的なユダヤ人たちの間では認められていなかったんですね。でもバルナバは初めからエルサレムの教会からアンティオケに使わされて、そしてパウロと親しくなって第一次宣教も行って、そして今また再びエルサレム教会に来ているわけです。ですからバルナバの方がはるかに全会衆に知られていたということですね。でこれこういったことからもここに記録されていることが、これが頭の中で空想して書かれたことではないということですね。現実にそのまま記録されているということです。ですからバルナバの方がパウロよりも認められていた。ですから最初に記されています。そして、このペテロが話を終えたときに13節ですね、ヤコブが説明をします。ペテロが語ったのは異邦人にも福音が伝えられ、そして救いが来たということですね。異邦人も立法と関係なく救われるということをペテロは説明したわけです。そこで今度はヤコブがもう一つの問題ですね、二つ目の問題、じゃあイスラエルの未来はどうなるのか、イスラエルに復興があるのかどうか、この問題ですね。でこれははっきりとは語られていないんですけれども、ここでヤコブが立ち上がってアモス書を引用したということは、このことを語っておかなければいけないということで、やはり御霊に示されてヤコブが説明したというふうに考えることができます。この15章の14節からお話しします、お読みします。13節のところですね、2人が話し終えるとヤコブが応じていった。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて彼らの中から皆のために民をお召しになったかについてはシメオンが説明しました。ペテロのことですね。預言者たちの言葉もこれと一致していて次のように書かれています。ユダヤ人にとってヘブル語聖書の権威はすごいですね。このヘブル語聖書の預言者たちが語っていることの成就である。ですから新しいことが、新規なことが急に起こったんではないということですね。それを立証していくわけです。16節、その後私は倒れているダビデの仮を再び立て直す、その廃墟を立て直しそれを固く立てる、それは人々のうちの残りのものと私の名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたこと、それを行う主の言葉ですから、私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れた者とみだらな行いと締め殺した者と血とを避けるように彼らに書き送るべきです。モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝える者たちがいて安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。この最後の締めくくりの言葉はモーセの律法の権威を語ってますね。これは今日もずっと安息日ごとに全てのユダヤ教の諸会堂で読まれている、それは権威ある書です。 ですからここに書かれている掟が無になるとか、もう掟がなくなったとか、そういうことではないということですね。このことをはっきりと語って、すでにキリストによって救われた、このヤコブですね、ヤコブが語ったわけですね。ですからキリスト者はこの言葉をしっかりと聞かなければいけないんですね。ということは、その後神学の時代に入って、もう掟は終わったから読む必要ないということで、いわゆるヘブル語聖書、旧約聖書が捨てられてしまったんですね。ですから神学校に行きますと、新約聖書は勉強するけれども、ほとんどヘブル語聖書、旧約聖書を学ばないということが起こったんです。最近は違うと思いますけれども、ですから新約ばかりですね。そうなりますと土台なしで新約を解釈しますから、とんでもない人間の解釈になってしまったということです。これが今蒔いた種の刈り取りで大変な問題を引き起こしています。ヘブル語聖書が土台です。同じ神が書かれた書物はもうこれで終わったということはないんですね。旧約の掟は今も生きているということです。ですからここで21節のところでヤコブが言ったメッセージは、しっかりとキリスト者も聞かなければならないということですね。さて、それでは13節以降を見ていきたいと思います。主イエスキリストの実弟であるヤコブ、力強いメッセージを語ります。新しい時代を画する重大なメッセージです。新約が訪れたということですね。もう旧約にとどまることはない。旧約は捨てられたんではないんですけれども、それを土台としたもっと全ての人が救われる道がイエス・キリストによって開かれた。この新約に全てのものが注目すべきであるということですね。異邦人をも含めた全人類の救いに言及しています。そしてシメオンという言葉、これはペテロのヘブル名です。ケファという言葉も時々出てきます。これは当時アラム語も使われていましたから、アラム語ではケファということになるわけですね。翻訳ではペテロ、これはペトロというのがラテン語です。ですからラテン語というのはローマ名ということですね。ラテン語ではペトロです。翻訳はペテロ、もう同じですけれども、それでピーターとか、いろんなのがあります。全部同じですね。とにかくギリシア語はまあペトロスで、だいたいペがつけばわかると思いますけれども、とにかくこのシメオンというのは、実はシメオン、シモンペテロって皆さん聞かれましたよね。シモンというのはこのシメオンを省略化したのがシモンなんです。ですからシメオンとシモンは同じヘブル名ということになります。ヘブル名の略形がシモンですね。そのような形で今ペテロが語りましたが、という形でヤコブが説明をしているわけですね。もうすでに異邦人の救いに関してはペテロが語りました。そこで私は、その潜在的な疑問ですね。じゃあユダヤ人の救いはどうなるのか、イスラエルの救いはどうなるのか、そのことに対してアモス書を引用することによって答えましょうというのが、これが答えなんですね。そしてここで異邦人を神が変えるみられて、彼らの中から皆のために民をお召しになったという表現が使われています。これは異邦人が救われた、その救われた者たちのことをこう表現に、で語っているわけですね。異邦人の救いの時代がやってきた。そしてこの時代は異邦人の救いが満ちる時まで続くという、そういう解釈ですね。まだ今この時が続いています。つまり教会の時代というのは異邦人が救われる時代ということですね。これをここで彼は語っているんです。そしてその後があるということですね。これで教会で終わったということではないんです。ここが神学との大きな違いです。神学はもうこれ教会で終わり、もうイスラエルに未来はないということで終わってしまうんですね。でもこのメッセージはアモス書からの引用で、旧約の、預言者たちが語ったように、神のイスラエルの約束はこのあと完全に成就するということなんですね。ですから今教会が救われる、標準が救われる時代、そのあとですね、そのあと全イスラエルが救われるということになります。そして16節のところで、その後、その後っていう言葉がありますね。その後っていうのは一体何か、これが異邦人の 救いが全て終わった時ということですね。その時何が起こるか、私はっていう、これはもちろんアモス書からの引用ですよね。神が語っておられるわけです。再びカリロ、ダビデのカリイオを立て直す、ダビデの王国を、ダビデ王国を立て直す、そしてそれを固く立てる、とこしえのダビデ王国ですね。でこれがとこしえの王であるイエス・キリストが再臨されることによって、このことが成就するということになります。ですから私っていうのはキリストが戻って来られるということですね。キリストは神です。神、私が戻るとアモスが語ったこと、これは今神から救いの手段として使わされた御子イエス・キリストですね。この御子が戻ってくることによって、イスラエル、全イスラエルが救われることになるということになります。ですから非常に明確なんですね。このような形で、疑問の2つが完全に、この2人の指導者によって、解決されたということになります。ダビデのカリオというのはダビデ契約、ダビデに対する契約ですね。これはヘブル語聖書、ここに、サムエル記だけを一応挙げておきましたけども、他にもいっぱいあります。このダビデに対して約束されたこと、つまりトコシエのダビデの血筋の王がトコシエに君臨するという約束なんですね。これが成就するということです。ですから神が一旦約束されたことは、そのままうやうやになって終わりになるということは絶対ないんですね。必ず成就するということになります。さてローマ人への手紙の9章10章11章をここに挙げておきました。なぜこれを挙げたか、パウロはこの3章でイスラエルに未来があるということを明確に語っています。教会の中で忘れ去られてしまった重要なメッセージですね。教会はあえてここを語ろうとしないのか、もうそれを無視してしまうような、教会というのは神学の教会ですね。このローマ人への手紙9章10章11章というのはイスラエルに未来がある、その役割があるということを明確に語っている箇所です。ローマ人の手紙の11章の25節のところで、パウロははっきりと言ってますね。イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の満ちる時が来るまで、つまりまでという、その時ですね、それがずっと永遠に続くんではない、こういう状態が続くある時まで、イスラエルがあたかも神から見捨てられたような状態に置かれるということをはっきり語っています。しかしその後約束が全て成就することになるんですね。神が一旦語られたことは必ず成就します。もしそうでなければ、私たちはこのようないい加減な神を信じることはできないんですね。旧約の時代にあんなに多くの約束を語られながら全部それを破棄されたとしたら、もしイスラエルが救われないとすれば、その約束は全部嘘であったということになるんですね。それぐらいイスラエルの救いは重大なんですね。ですから私たちが信じる神はイスラエルを完全に約束通り復興させられる神ということになります。そして異邦人の満ちる時というのは、神がご自分の予知によって、神は何でも初めから最後まで見通しておられる方ですね。ですから初めからもうこうなると言ってそれで終わりなんです。ところが人間の側ではわからないので、あたかもいろんなことを通って、あ、やっとこうなったという結論が来るように見えるんですね。でも初めから神はもうその目的で全てを語っておられます。そういった意味で、この異邦人、教会といわれる、いわゆる異邦人の群れですね、キリストを信ずる群れ、それがある人数救われることはもう神のご計画の中にあるということですね。ですから福音を通して救われる人々の群れが満ちた時ですね、全世界に福音が伝わって、そして受け入れる者の数が満ちた時、神がイスラエルにまだしておられない部分の預言を成就されるということですね。それが書かれています。そして、ローマ人への手紙で、このようにイスラエルの未来の役割が語られています。それと同時にエペソ人への手紙、同じパウロが書いてますね。3章の3節から6節を挙げておきましたけれども、ここには 奥義、キリストの奥義のことが語られています。キリストの奥義って何でしょうか。これ教会のことなんですね。つまりイスラエルの神ヤーウェ、イスラエルに救いを約束されたこのヤーウェが、同じ神が異邦人、全異邦人にもその救いの御手を伸ばされる。ですから最終的にはイスラエルの民だけではなく全異邦人、キリストを受け入れる者は全て救われるということですね。そのことが起こる。これが奥義なんです。ユダヤ人の中にはヤーウェは自分たちの神であってイスラエルを選ばれた、ですから自分たちの救い、ということにものすごく焦点を置いたんですね。ですから異邦人があのように汚れた、儀礼的に汚れた民が救われるはずがない、除外されていたわけですね。その救いについて語ったのがこの奥義ということになります。ですからユダヤ人にとっては聖典の霹靂です。あんな汚れた民が救われる、そんなことありえない、私たちの聖なる神がそれを許すはずがない。ユダヤ人は掟を必死になって守ってきた聖なる契約の民であるという自負があったわけですね。それがですから奥義に語られている内容というのはイスラエルにとってはびっくりするような内容です。だからイスラエルには伏せられていたことでも、この新約の時代になってキリストが救われるもの全てに明かされた内容ですね。これをエペソ人への手紙は語っています。そしていずれにせよこの使徒の働きの15章の16節のその後というのは異邦人の満ちる時ですね。ですから異邦人の救いが全て終わった時、2つのことが起こるということになります。1つ目、イスラエルから不信仰の王位が取り除かれます。もうこれはゼカリア書などを見れば明らかに書かれてますね。もうイエス・キリストの姿を見て、なんという罪を、イスラエルにとっての罪は単数形なんですね。あれもこれももちろん律法を守らない罪はいっぱいあるんですね。でもメシアを否定したという罪です。ですから2000年前、このメシアを否定して十字架につけようと叫んだわけですね。これがイスラエルの罪なんです。律法の民の罪というのは神が約束されたメシアであるイエス・キリストを認めなかったということなんですね。ですからこれを認めればもう全ての問題は解消します。でこれがゼカリア書に書かれているように一日のうちで起こります。イエス・キリスト、再臨のイエス・キリストを一目見たときに全イスラエル、これは残りのもののイスラエルということで、律法を信じていた、律法の約束、神の約束を信じていたイスラエルです。ですからイスラエルの中にも無神論者がいますね。そのイスラエルについては残りのものとしては語られていません。パウロもはっきり語っています。血の肉のイスラエル、それ全然関係ないんですね。心に割礼を受けたものですから、割礼を受けるということはイスラエルに神が課されたことですから、それは習慣的に行います。でも心に割礼が施されたイスラエル、つまり本当に神としてメシアを送ってくださる、それを信じるということですね。神がメシアを送ってくださる、そのメシアが来られることを待っているユダヤ人ですね。今日もそのユダヤ人はいます。これがイスラエルの残りのものということになります。そのようなイスラエルは全て不信仰は取り除かれます。そしてイエス・キリストが再臨され、翌日からこの地上にイエス・キリストが支配する神の国が始まります。天国じゃないです、この地上です。ですからまだ天地は滅びないということに注意してください。もう天地がどうせ滅びるからどうでもいいみたいな、間違った考えがあります。そのようなことは聖書は語っていないんですね。イエス・キリストの千年支配が終わった後、全て汚れたものは取り去られます。その時に現存の地もそうです、天もそうなんですね。宇宙、現存の宇宙が全部変えられます。新しいものに変えられる、それが神の身元から下ってくるエルサレムってことですね。新しいエルサレムです。これは黙示録に書かれてますね。ですからその時に至るまで、まだイスラエルの民に成就しなければならないイエス・キリストの支配、つまりダビデの血筋の王がイスラエルを支配するということが起こらなければならないんですね。でこれが起こる時が非常に近づいているということが言えるわけです。 イスラエルには未来があります。ここにたくさん挙げておきました。ダニエル書9章、イザヤ書63章、ずっと黙示録12章までいろいろ書いてありますね。ここに書いてるのはもうダニエル書っていうのは70種の予言ということでよく知られていますね。それからイザヤ書の63章というのは贖い主としてイスラエルの神が来られるという箇所ですね。ボツラというこれエドムの地なんですけれども、そこに贖い主が戻って来られるという箇所ですね。これこれから起こる予言です。そしてその日、エルサレムの住民の上に哀願の霊を注ぐ。哀願、恵みと、哀願ですね、その嘆願ですね、嘆願、その霊を注ぐというのがあります。つまり先ほど言いました不信仰の覆いが取り除かれることが約束されているのがここの箇所ですね。それからイザヤ書の14章のところですね、そこにはあのオリーブ山に主が降り立たれるって、これは私たちが待ち望んで主の再臨ですね。イエス・キリストがちょうど昇天されたと同じような状態でまた戻ってこられる。そしてその方の足がオリーブ山の頂上に触れたときにどうなりますか。オリーブ山が北と南に真っ二つに裂けるんですね。そうしますとあの地中海から死海にかけて、死海は死んだ滞った潮の海ですよね。ところが地中海からの新鮮な水がどんどん死海に流れます。そして死海に魚がどんどん繁殖し変わるんですね。生きた海になります。そのことが起こる、ということが書かれている。それがイザヤ書の、14章ですね。それからホセア書の5章も挙げておきましたけれども、これは、神の死を来たりませと言ってイスラエルは本当に神を求めるまで私は顔を隠していようという箇所なんですね。ですから最終的には神が姿を現されるのはイスラエルの民がもうどうしようもなくなって死を来てください、約束通り私たちをあがなってくださいと真剣に求めた時主は来られる。そのことが書かれているのがホセア書の5章です。これは、キリスト者にも言えることです。主の再臨、主の再臨と言いながら私たちは果たして本当にもう死が来られなければダメだというふうに思っているでしょうか。まだまだ自分の力であれもできる、これもできる、お金はちゃんと蓄えてあるから何が起こってもある程度は生き延びることができるだろう、この世に結構頼ってるわけですね。ところが今中東とかそれからインド、中国でものすごく迫害が強くなっています。そこでは全てが没収されて何もないんですね。精子も没収されています。でも頭の中に、記憶されている御言葉は残ってるんですね。ですから本当に死を来てください、そうでなければ私たちはもう生きることはできませんと言って必死に、朝昼、夜、泣き叫んでいる民がいるということです。キリスト者がいるんですね。ですから日本はまだまだ全然迫害がないので私たちは安穏としています。でもその波がどんどん来てますね。教会、まず神の家から裁きが今どんどん下っています。ですからこんなはずではないというようなことがキリスト者の中に起こり始めているんですね。そうしますともう自分の力ではどうしようもない、主よ来てください、この状態をから救ってくださいという叫びに変わるわけですね。これが死を来たりませという真剣な、キリスト者の祈りということですね。その時が非常に近づいています。もうそれをそれ以外に方法がないというところまで追い詰められるということですね。その時が来ています。黙示録の12章には一時と半時と一時と半時ですね、つまり1プラス2プラス半年ということで3年半の間、最終的にユダヤ人の残りのものが、守られるボツラという場所がこう語られていますね。そのことが語られていますね。ですから、こういった箇所をもう一度読んでいただきますとイスラエルに未来があるということがはっきりしてきます。もしイスラエルに未来があるということを私たちが聖書から正しく解釈しているなら、ここに挙げたような、間違った神学論ですね、今王国、 教会の支配神学、置換神学、キリストの再建、キリスト教の再建主義ですね、といった非聖書的な教えに基づいて間違った方向に未来を見ていくということはありえなかった。つまり間違った方向ということは、イスラエルはもうすでに終わったということですね。こういった結論には至らなかったということが言えるわけです。そしてルカの福音書の一章のところで、マリアに天使が約束した内容ですね、あなたに生まれる子イエスですね、その子は常しえにダビデの王位を継ぐ王となるという約束なんですね。果たしてイエス・キリストは2000年前ダビデの位についたでしょうか。位についてないんですね。ということはこの予言はまだ成就していないんです。これが成就するにはどういうことが起こるのか。再臨よみがえの体で戻ってこられたイエス・キリストがイスラエルを支配するエルサレムからダビデの位についてイスラエルを、そして全人類を支配するということになります。これが再臨によって始まる、いわゆる神の国ということになるわけですね。地上になる神の国、天国とは違います。神の国ですね。さて20節のところで、この偶像とみだらの行い、締め殺した者たちということで、異邦人であってもこれは守らなければいけないということが4つの言葉に集約されたわけですね。偶像崇拝と不貧困、これは不道徳ですね。これはもう異端の異邦人では当たり前のことであるような罪であったわけです。これがいけないということがはっきり語られました。それから締め殺した者と地、というのはユダヤ人にとっては非常に、この血を飲食するとか締め殺すって殺すわけですね。なぜ締め殺しが良くないか。これはユダヤ人でも、動物の肉を食べますよね。その時絶対締め殺した動物は食べないんです。締め殺すとどうなるか。それは血が体中肉の中に浸透するわけです。ということはその肉をもし食べるとすれば血の入った状態のものを食べるということなんです。ですからイスラエルの適正食品では動物の屠殺の仕方がはっきりと定められていますね。動物を逆さにして首の大動脈を切ります。そうするとそこから全部の血が流れ出るんです。血は生きたものですから、それを殺す手段、食べるということは殺すということですよね。食べてはいけないんです。つまり全て流すんですね。神から来たものを神に戻すわけです。そして血を空にした状態のものをローストしたりして食べるわけですね。これが適正食品です。そのようにユダヤ人にとっては締め殺したもの、これ殺人ですね。そして血は生で飲食するという、この2つは非常に意味汚れたものとして嫌われていたわけです。でこれも神の掟なので異邦人であっても守らなければならないということですね。これが語られたわけです。そして21節のところでは、モーセの掟というのはまだ生きている、権威がある、神が定められたことである、だからそれを守りなさいという締めくくりになります。さて22節に入りますと、シラスという言葉が出てきます。使徒の書簡を見ますと、つまりまあほとんどがパウロですけれども、シルワノという形で出てきますね。シルワノはシラスのことです。パウロの第二次宣教における非常な同労者として、非常にいつもいつもパウロと共に行動した人です。さてサタンの回収というのが24節続きます。先ほどすでに偽りの教えを持ち込む者たちがいた、それがサタンの回収として黙示録にも語られている。すごい言葉ですけれども、これは聖書が語っている言葉ですね。ですから割礼というのは心に施されるものであるのに、外見的なものばかりを重視して、それが神のメッセージであるかのように割礼を強いていくような者たち、ユダヤ人ですね。それが当時随分教会を揺さぶっていたわけです。ですから偽りの教えを持ち込んで回収を惑わす者たちは、サタンの回収として今日もいろんな形で教会の中に忍び込んでいるということが言えます。そしてその後はずっとこの文書でこの決まったことを書いて、そしてそれをアンティオケの教会に持っていきなさい、 そしてそれを読むことによって人々に方針を伝えなさい。それと同時にこのエルサレム教会からも信頼のおけるものを使わして、彼らが口でも口頭でもこのことを語ります。ですから文書と口頭の人が言って、その両方でですね、それで語るので、それを守ってくださいということで、もうこれ以降はこの掟だけによって全ての異邦人が救われるということが認められることになったわけですね。分裂が避けられたということですね。おそらくパウロはここに至るまで、もしエルサレム教会の者たちが自分が伝えている福音ですね、キリストから直接受けた福音、それに違うようなことを言えば、もう分裂しても仕方がない、人たちと分裂しても仕方がない、それぐらいの決意できたと思うんですね。でも分裂を避けることができたんですね。それはエルサレム教会の指導者たちに聖霊が働いておられたということですね。聖霊の働きがなければ一致はないんですね。分裂のままで終わります。でも聖霊が働いておられたので、根本的なところでは一致したわけですね。そのような形でこのあとパウロの第二次宣教が始まっていくことになります。パウロの第二次宣教ですけれども、この宣教ではこのアンティオケですね、アンティオケから始まりまして、パウロは陸伝いにどんどんどんどん西に向かっていくことになります。ここに簡単にルートを書いておきました。アンティオケからシリア・キリギア地方を通って、そしてデルベ・ルステラですね、そしてフルギア・ガラティア地方で宣教をして、ムシアからトロアスですね、トラスからサモトラケ、そしてネアポリス、そしてピリピで、今回はこのピリピまでのところを、使徒の働きの16章がピリピまでのことが語られていますので、全てを扱うことはできないので、ここまでピリピまでを見ていくことにします。でこの地図を見ていただきますと、ずっと西に向かったんですけれども、この間にこの使徒の働きではいかに聖霊の導きがあったかということが語られているんですね。聖霊の導きによって、あるところではそちらへ行ってはいけない、パウロも人間的に、ここに行けばこのアジア、いわゆる小アジアのことですね、このアジア州をもし宣教するには、その一番の中心となるところですね、それはエペソに象徴されるいわゆる西海岸ですね、このアジア州でも西海岸のあたりが一番中心的だったわけですね。そこに行けばきっとこの全アジアやアジアへの影響があるだろうと思ったに違いないんですね。ところがそれも止められたっていうのが、この16章を読んでいると書かれているんですね。で、私たちは神の声を聞くということがどういうことなのかということを、この下りを通して学んでいくことができます。36節、15章の36節のところ、それから数日後とあります。飛躍がありますね。35節と36節の間では、随分長い時の経過があります。それが全て飛ばされた状態で、それから数日後というふうに書かれています。でも何年かの年月が流れて、そしてさあ先に第一次宣教で、福音を伝えたところに行って、教会、諸教会がどのようにやっているか見てこようではないかということですね。そこで第一次宣教の時に、バルナバとパウロが行きましたよね。ですからこの2人が行こうと出かけることになったわけです。ところがそこでもう出発の段階から分裂というか、議論が起こるんですね。バルナバというのはマルコの叔父にあたります。ですからマルコ、甥であるマルコを連れて行きたいと思ったわけですね。まあそれは分かりますね。マルコを連れて行こうとしたわけです。ですからマルコ、バルナバ、そしてペテロ、ごめんなさい、パウロですね。パウロとこの3人で一緒にもう一度前へ行ったところに行こうではないかということになったわけです。ところがこの時にパウロはマルコを連れて行かないということで、絶対聞き入れなかったんですね。マルコは第一次宣教旅行の時にどういうことが起こったか、 これは第一次選挙旅行をずっと見ていきますと分かるんですね。途中で迫害に遭うのが怖くて、第一次選挙旅行っていうのは大変な迫害があったんですよね。もう、パウロも石打ちの刑にあって、ああや死ぬかっていうところまで行ったわけです。そういう状態、そういう状態を見て恐れをなしてアンティオキに帰ってしまったんですね。これがマルコです。ですからそんな自分たちを捨てて途中で勝手に別行動をしたようなマルコは連れていけないということで、大のチャンスをパウロは与えなかったんですね。パウロの厳しさがここに語られていると思います。まあバルナはいやいやマルコはそんな人物ではないからということで、そこでまあもう口論になるわけです。で結局バルナバと別れることになります。バルナバとじゃあマルコは一緒に行く。そして彼らは陸地帯ではなくってこのキプロス島の方に行くわけですね。違うルートで宣教に行くということになったわけです。そうなりますとここでマルコに第二のチャンスが与えられなくて、マルコっていうのはよっぽど、まあ、信頼が置けない人物かしらとこう思ってしまうわけですね。そこがまた不思議なことで、この マルコですね、マルコっていうのは実はマルコの福音書を書いた若者ですね。で後に、パウロからはある意味で、まあ、あまり、まあ、見捨てられたというところまではいきませんというのは後で和解をしています。でもあまり見込みが良くなかったわけですね。でもペテロの同伴者になるんですね。そしてペテロはアラム語で福音を語った。そのアラム語で語られた福音をギリシャ語に翻訳してマルコの福音書を生み出したのがこれマルコなんですね。ですから一つのことで挫折したからといってもうそれでは終わりではない。神にはいろんな形でその人その人を用いられる、そういう計画があるっていうことがここからも分かると思いますね。ですから私たちがマルコの福音書はこのまあ、途中で怖くなって逃げてしまった、このマルコに起因するということですね。マルコのおかげで私たちはマルコの福音書を、読むことができるわけです。バルナバは記録からここで消えます。これまで、パウロと一緒になってすごい活躍してきたんですね。このバルナバはこのことを境にもう記録の中に、ですから記録に残されているのはこの中心的な存在ですね。そこからはバルナは外れたところで、もちろん福音宣教には携わったということが考えられます。ですからこのように第二次宣教に行く時点からもうこういった口論が起こっているわけですよね。非常に複雑な気持ちでパウロは旅立ったに違いないですね。そんなに穏やかな気持ちではないわけです。ただパウロはこの時にシラスを連れていきますね。シラスを、ですからシラスは第二次宣教ではバルナバに代わるような形でいつもいつもパウロと行動を共にする同労者として語られています。16章に入っていきます。16章ではパウロはデルベに行き、そしてルステラに行ったということが書かれています。ルステラというのはどういうことが起こったか。第一次宣教の時にあの石打ち刑に処された場所がルステラなんですね。大変な恐ろしい目にあったところなんですね。そこでパウロはテモテに出会います。でテモテは第一次宣教旅行の時におそらく、まあ、16歳かそこらのまだ10代の若者であったということが考えられますね。その時にいたわけです。そしてその福音を聞いてキリストを受け入れたのが、これがテモテなんですね。テモテです。でこのテモテに出会うことになるわけですね。ですからキリストを受け入れた器としてもう宣教もできるようなそういう器のテモテ、そこに成長している。ですからこの時の経過によって神の器がその時そのタイミングそのタイミングに備えられていることを私たちは見ることができるんですね。神はそのようなことをなさるということです。そしてこのテモテが選ばれることになるわけですけれども、テモテについてはこれはもうパウロにとっても大事な人になるわけですよね。ですからこの 使徒の働きだけではなく、パウロの書簡でも、テモテは随分いろんなところに登場しています。テモテの母はユニケ、そして祖母はロイスです。テモテは幼少時からこの母と祖母によって御言葉を教えられたんですね。母、祖母ユダヤ人なんですね。母はユダヤ人です。お父さんはギリシャ人なんですね。でギリシャ人のお父さんの家庭、しかしやはり子どもの教育は母親が握っているということがよくわかりますね。父は外に出て働いて生計を立てる。そうしますと子どもの小さい時から子どもの方向づけは母親の責任なんですね。でこのユニケと祖母のロイス、この2人がこのテモテにしっかりと聖書を植え付けたんですね。このギリシャ人の父親がそれを許したということもそのような環境にあったということで、テモテにとっては非常に幸せだったということが言えますね。そしてこの時以来第二次宣教にテモテは加わることになり、パウロと非常に親密な関係に入っていくことになります。でパウロの書簡の中で、誠の我が子テモテという表現があるんですね。誠の我が子テモテ、ですからテモテっていうのは我が子であり自分の息子であり、そして良き同労者なんですね。もうパウロが本当に苦しんだ時、テモテを来てくださいという形でテモテを呼んでいる、そういう箇所もあります。それぐらいもう本当に自分のことを同じくらい霊によって結びついた素晴らしい親子関係であったということが言えますね。他のパウロの書簡の中にはいつも挨拶の言葉がありますけれども、大体パウロの書簡の半分ぐらいの中にこのテモテの名前が入ってるんですね。パウロから、そしてテモテから皆さんによろしくということは、いつもテモテはもうパウロのそばにいたということがわかります。さてこのテモテがこのルステラにいたということで、ルステラというのはかつてひどい目に遭わされたところで恐れないでそこに行ったパウロに神はその前の時の成果を見させてくださったということですね。ですから物おじしないで福音宣教のために歩んでいくことっていうのはすごく必要ですね。そしてパウロはこのテモテにここで割礼を受けさせるということが書かれています。3節ですね。なぜ割礼を受けさせたのでしょうか。自分がテトスを連れてエルサレムに行ったときに、テトスはギリシャ人です。完全なギリシャ人ですね。割礼を受けさせていないんですね。でもテモテはお母さんがユダヤ人ですから、割礼派のユダヤ人の目から見ますと、やはりユダヤ人の母親に生まれながらということになるわけですね。そこでそういった偏見ですね、ユダヤ人の偏見を逆なですることがないようにテモテに割礼を受けさせています。でこれはもうただ宣教のためということです。割礼を受けなければ救われないかなんかじゃないんです。福音宣教のためには不必要な争いをさせなければ避けなければいけないわけですね。ですからそのためにテモテに割礼を受けさせて、そして宣教旅行に連れて行ったということが書かれています。諸教会は信仰を強められて日ごとに人数が増えていったということが書かれています。そしてその後ですね、このテモテに出会ってさあアジアに行こう、アジアの中心である、いわゆるエペソですね、エペソの方に向かってどんどん西に行こうと思ったのです。ところが聖霊はアジアに行くことを禁じました。このアジアに行くことを禁じられたんですけれども、これが実はヨハネの黙示録の7つの教会があるところ、ここがこの箇所なんですね。そこにはその時は行くなと聖霊は、パウロを送らなかったんです。ところがその後あのマナ弟子ヨハネですね、ヨハネがこの辺りで大宣教しています。ですから時があるんですね。やはり時がある、この時はパウロは一切行かなかったということになります。そして、ずっとこのガラテアのあたりをで福音を伝え、ガラテアっていうのはイコニオムとかルステラとかデルベっていう、その一帯は全部ガラテア州になるわけですね。そして今度は このビテニアですね、ビテニアっていうのは地図を見ていただくとお分かりですけれども、黒海の南岸あたりがビテニアなんです。ですから西ではなくって北に向かおうと思ったんですね。北のあたり、つまりアジアの中でも北のあたりを宣教しようと思ったんです。ところがそこにも行くなと言われたんですね。行こうと思っているところが聖霊によって禁じられる。これは自分が行こうという全て、このブレーキがかかってしまうというのは決して好ましいことに思われないと思うんですね。でも次から次へそういう形で、でもじゃああと残されている方向はもう西に行くしかないんですね。西も北の西ですね。ですからこの、黒海の南岸からずっと、このエーゲ海の方ですね、そちらの方に向かってずっと行くことになるわけですね。そしてこのダーダネルス海峡を渡りますと、もうそれはヨーロッパということになるわけです。アジア、今の小アジアですね。そこからダーダネルス海峡を渡って、あとはヨーロッパのいわゆるギリシャですね、そこに移ることになります。ですからこの小アジア、アジアからヨーロッパへの宣教がの走りがここに書かれているんですね。これがきっかけでヨーロッパ宣教が始まることになります。そしてまず、この小アジア、まあアジアですね、当時のアジアの中にあるトロアスに行くことになります。トロアスから、このムシアの海岸にある港町ですから、内海にある、対岸ですね、対岸のギリシャ、ヨーロッパに渡ることになるわけです。ところがその時にパウロは、幻を示されることによって神の御旨をはっきりと知ることになります。つまりトロアスから渡って、マケドニアですね、マケドニアっていうのはヨーロッパ、そしてこのギリシャということになりますけど、そこへ行けということが示されたんです。でトロアスからもしこのビジョンがなければ、おそらく、パウロたち一行はアジアへの気持ちがすごくあるので、少し北アジアの部分ですね、まだこの海を渡らないで北アジア一帯の宣教をしたいと思ったに違いないんです。でこのことはしばらく後で出てきます。これもすごい神の導きなんですね。でもとにかく、マケドニア人が来てくださいと哀願している、その幻ビジョンを見たので、とにかくここで渡ったわけですね。ですからもう北アジアでの宣教はできないままに、パウロたち一行は渡りました。いよいよヨーロッパ宣教が始まるということですね。すごいことです。そして実節のところ、パウロはこの幻を見たとき、私たちはって言葉が突然出てきます。私たちって誰でしょうか。これを書いている著者は誰ですか。パウロではないんですね。ルカです。ルカはルカの福音書とその続編としてこの使徒の働きを書いた人ですね。ですから初めてここで著者ルカが登場します。ルカは今まで全然自分を出してこなかったんですね。ところがここで初めて自分もいるよって形で登場しています。でこのルカがところどころで私として存在してないんです。ということはルカがどこに使わされて、パウロとはどこで別行動したかということがこの背後で伺えるということになるんですね。とにかくルカもここにいたということがここで明らかになります。使徒の働きではルカは著者でありながら自分の存在を明らかにしたのはここで初めてなんですね。非常に面白いですね。聖書の読み方の面白さっていうのは、この著者がどういう形でどういう表現をしているか、これすごく大事だと思いますね。でガラテヤ人への手紙でも触れたと思うんですけれども、テトスですね、テトスギリシャ人はおそらくルカの弟なんですね。だから、ガラテヤ人の手紙、この使徒の働きの中ではガラテヤ人の手紙ではテトスは登場するのに、使徒の働きではほとんどテトスに触れてないんですね。ということは自分の弟ルカは自分自身もあまり出してないんですね。ですから身内は書かなかったっていうことが考えられますね。非常に面白いですね。そういう意味でも非常に謙遜な人であったっていうことが言えるかもしれないですね。そして11節のところでサモトラケに行きます。サモトラケといえばあの美術史で学んだサモトラケのニケが思い出されますね。 左側だけ翼がある彫像ですね。そのサモトラケの逃げというのがこのサモトラケ。サモトラケっていうのはこの辺りでは最高峰です。一番高いところです。そこにこの女神が祀られていたわけですね。そしてこのサモトラケから船でネアポリスに行きます。ネアポリスはもうヨーロッパ側になりますね。そしてこれがピリピの港っていうことになります。ピリピ、トロアスからまあ順風であればたった2日間で行ける非常に近い内海を通るわけですから非常に近いところなんです。ところが嵐とかなんかがありますとそれが2倍3倍にもなったっていうことが、後からの記述でわかります。ですから当時の、この航海っていうのは決して安心ではない、保証がないんですね。神の守りがなければ違うところに漂流してしまうかもしれない、そういう危険は漂流ですね、そういう危険があったってことです。さてピリピというのは非常に重大な町です。紀元前42年、ローマ共和国を終わらせる決戦場となったのがこのピリピです。ジュリアス・シーザーが殺されました。その時の殺人者がブルータスとカシウスなんですね。でこのブルータスとカシウスに対して復讐ですから彼らを殺す、その連合軍がマーク・アントニウスとオクタビアヌスの連合軍であったということはもうこれは非常に有名な、ローマ史ですね。でこのオクタビアヌスの連合軍勝ちます。つまり、ジュリアス・シーザーの仕返しをすることができたわけですね。でこのオクタビアヌスが後に皇帝アウグストになるわけです。でこの皇帝アウグストになった時ピリピの人がこのオクタビアヌスに協力をしたことによってこの連合軍はこの殺人者ジュリアス・シーザーの殺人者たちに勝つことができたんですね。ですからこのピリピの人々にローマの市民権という特権を与えたんです。これはすごいことですね。当時のローマ帝国はもう最高の帝国です。その市民権が得られるっていうのは普通では得られないんです。ところがピリピには与えられたんですね。植民地ですピリピは。でこのことを頭に入れてピリピ人への手紙の中のここに挙げておきましたけど3章の20節を読みますとその意味がすごくよく読み取れます。当時のピリピの人たちは特権に預かっていた民です。ですからもうこの世ではローマ市民として扱われている、安泰ですね。ローマ帝国が続く限り安泰なんです。そういう市民に向かって神の国そしてあなた方の国籍は天にあるということを語ったんですね。この地上の特権は関係ないということを語ったメッセージなんですね。このメッセージはすごいですね。つまりそのような特権階級にあるものにそれはこの世だけのことで永続するものではない、いつ事態が、逆転するか分からないわけですね。でも神の国籍をしっかりと持っていればどんなことが起ころうと動じることはないということですね。ですからこのピリピ人への手紙のインパクトというのはすごく大きいですね。私たちは、反対に捉えがちですね。何にも権力も何もない弱い状態のものに励ます意味で特権が上にあるんだから今しばらく頑張りなさいっていうそういうふうな意味合いで受け取りがちですね。ところがパウロがこの手紙で語ったのはそうじゃないんです。もう私たちはそんなイエス・キリストの市民権を得る必要は、神の国の市民権を得る必要はないと思っていたピリピの人たちに惑わされてはいけない。この世のものではなく神の国をあなたの市民権としなさいということを語ったんですね。非常にこの未来の希望に焦点を置いたという意味ですごいインパクトのあるパウロのメッセージだと思います。さて神の導きについて私たちはこの下りから学ぶことができるんですけれども、導きは不可思議ですね。パウロは非常に途方に暮れたような状態で口論の結果、バルナバと別れてしまって、そして違ったルートでシラスを連れて陸伝いに行ったわけですね。そしてまあシリア、このルステラで、まあ、テモテに会うわけです。ところがルステラでテモテで会うということは かつてこのバルナバと一緒にすっごく苦労して宣教したところで、その実を見たわけですね。ところが今バルナバがいないんですね。非常に複雑な心境ですね。あ、口論しなければよかったと。一緒にバルナバも来てこの成果を見ることができればどんなに素晴らしいか、きっと思ったに違いないんですね。そういった私たちの中にはいろんな戸惑いとか、どうしてどうしてって思いがいろいろあると思うんですね。でそれがここに現れています。そしてアジアの、地方総督のところに行けば、おそらくすごく大々的な宣教ができるからということで、あのエペソの方に向かって、西の方に進もうと思ったのに、アジアに行くなと言って聖霊が許されなかった。そしてじゃあ国会の方ということで北に行こうと思っても、これもダメだったわけですね。あれもこれもダメということで、ですからしばらくはまたガラテアで、同じところで宣教するという、そんな形になったと思います。そこでもう行くところがないので、結局トロアスまで来る、トロアスに向かうわけですね。その時にビジョンが与えられたんですね。ですからもっと早くからビジョンが与えられていれば、もう迷わずにさっさとそこに行けたということが言えます。で私たちは神の声を聞く、神を無駄なことがないようにしてくださいということで、このすぐに解決が得られることを望むんですね。でも神のアプローチは必ずしもそうではないということを私たちはここから学ぶことができます。そしてとにかく聖霊によって禁じられたために行ったところ、そこでマケドニア人が来てくださいと言って、ですから先ほどの私っていう形で、このルカも私たちはそこ行ったということで確信を持って行ったということが語られていますよね。ここで初めて確信に預かったということが分かります。そしてこの後は、ピリピ、テサロニケ、そしてベレア、アテネ、コリントと、ここの地図に書かれているその道を歩んでいくことになるわけです。聖霊の働きというのはこういうものなんですね。私たちを導かれるときには、必ずしもいつも炎が燃え上がるような、はっきり分かるようなビジョンで来るわけではないということです。これをしっかりと頭に入れておかないと、神が語られない、神が語られない、あの人には神が語られないのに私には語られないというふうに悶々と悩んでおられる方が多いんですね。神は語っておられるんです。ただそれが神の語りというふうに受け止めていないだけなんですね。導かれているということ自体が神の語りです。必ず道が開かれていく。ですから人の耳に語られる明確な言葉によってでもないということですね。1でも2でもない。しかし3番、開かれた事情、状況が開かれます。ですから普通の形で無理をしないでそこへ行くということですね。もうこれ導きです。神の導きなんですね。当たり前のことをして、そしてそれが神が導いておられるということなんですね。あるいは困難を通して、ですから石打ち刑にあってほとんど半殺しになって死んだかと思ったのによみがえらされてという、第一次宣教でのパウロの経験ですね。困難を通して、そして暗闇の体験ですね。牢屋にぶち込まれてもうどうしようもないような状態、全てそういうものを通して神が働かれるということです。失望、落胆、悔しさ、全てですね。ですからおそらく、パウロはバルナバを連れてこなかったことに対して、この喜びを分かち合うことができないという意味で非常な悔しさっていうか、悲しさを覚えたに違いないんですね。でもそれをも通して様々な方法で神は語られるということですね。これを私たちは学ぶことができます。では御霊はどのような人を導かれるかということですね。これは聖霊、御霊が導かれる状態にある人ということですね。反発している人には絶対導きはありません。導いてくださいという姿勢にある人です。その人は導かれます。健全な人生の姿勢を持っている人、主に忠実な忠誠な姿勢を持っている人、聖霊の導きを信じている人、絶えず主を見守っている人、すべてに御霊は導きを与えられます。ですから私たちは導かれていないと思いながら、導かれているから今日いろんな人との巡り合いがあり学びがあるんですね。これすべて導きです。そのような人に死は応答されます。 そして13節以降のところではすごいメッセージが語られています。祈り場があると思われた川岸に来てありますけれども、ユダヤ人たちはシナゴグを開設する、ですから近くのユダヤ人たちのこの安息日の掟というのがありまして、安息日には乗り物を乗って遠出をしてはいけないんですね。ですからシナゴグに、街道に通うにも歩いて行ける距離が決まっています。車にしても遠くには行けないんです。ですからまあ自転車とかなんか最近はありますね。そういうものはもしかしたら許されたかもしれない。でも遠方ではないということなんですね。ということはそのあたりに、この神を求める人たちが10人集まれば、男の人が10人集まれば一つの街道を設けることができる。これが条件なんですね。それに満ちなければ、その条件が満たされなければ、水のある場所に集まって、そこで会衆が集まってシナゴフと同じことですね、神の礼拝し賛美し祈ったということです。その集まりの場にこのルデアという婦人もいたわけですね。そういう集まりがあった。ですからパウロはそういう集まりのこの水のあると、これはユダヤ教では清めの儀式っていうのがありますよね。ですからそういった清めをするためにはいつも水のある場所ですね、それを求めた。ですからそこに行くときっとシナゴグにで集まらない人たちがいるに違いないと思ってそこに行ったわけです。そこで初めてのグループと出会うことになります。そしてこのルデアなんですけれども、手当てなしの紫布の商人であったということで、彼女が今ヨーロッパにいるということは、これは神の導きですね。ということは本来ですと、トロアスに向かうまでに北アジアの部分で宣教しようと思ったらできたわけですね。ところがマケドニアのビジョンを見たのですぐに渡ったわけです。テアテラはこの北アジアにあるんですね。このテアテラの人がこのルデアなんですね。ルデアがなぜこのヨーロッパにいたのか、しかもパウロがたまたま立ち寄らなかった、これは省いてしまったんですね。テアテラという町、大きな町です。それを省いてしまったのに、そこではなくってヨーロッパにいた。彼女は商人であったから、商売の都合で、家を2カ所に設けていた人かもしれないですね。この紫布っていうのは非常に高価な染料を使いますから、これを扱っていたということはかなりの裕福な人であったということが考えられますね。この人は神を敬う人であった。ですから姿勢が神に向いてた人ですね。ですから、福音を聞くことができたわけです。ここに神の導きっていうのがあるんですね。ですからテアテラに行く必要はなかったんです。行かなくてもテアテラの商人のルデアはそこでパウロのメッセージを聞くことになったんです。こういった出会いっていうのは私たち往々にしてあるんですね。全部導きっていうことが言えますね。あの時にあそこにいたから出会ったっていうことがいっぱいありますよね。神はそのような形で導かれます。そして祈り会のメンバーと福音を伝えることができた。それは素晴らしいことですね。ところが妨害がありますね。それが16節以降のところで、祈り場に行く途中で妨害の霊によって妨げられるということが書かれています。でここには占いの霊のが書かれていますけれども、これはいわゆる、悪魔、悪霊なんですね。予言する霊、ですから悪霊のことです。それに取り憑かれたものが、この儲けるという私欲によって、大体このこういった類の、このオカルトですね。オカルトっていうのは大体私欲が絡んでいます。ですからこの女、奴隷女を雇っていた人の私欲ですね、儲けたいというその気持ち、それに巻き込まれていたのがこの女性ですね。でこの霊がパウロたちのことを、正体を見抜いているわけです。これは正しいことですね。意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝える。ですから悪霊は真理を語りますから、真理に混ぜ物をしているので、一部正しいことを語るからといって信じてしまうと危険ということですね。このこともこのくだりから私たちは学ぶことができます。パウロは毎日毎日こういうふうに煩わされるので、 困り果てるっていうのは煩わされてもうひどく嫌になってということですね。煩わされたので、それで振り向いて悪霊に向かって出ていけと命じたわけですね。その一言で神の霊の強さがここでわかりますね。悪霊はこの人から出ていったわけです。そのためにこの大変な問題が起こるのはこの所有者なんですね。その奴隷女の霊によって金儲けをしていたわけですね。ところがそれができなくなったわけです。そこで直接にむき出しの暴力暴言、そういった形でパウロたちを脅かすことになります。これが悪霊の手段なんですね。サタンが背後にいます。初めは人にこっそり忍び寄る潜入の形をとります。それでうまくいけば内側からだんだんだんだんその人を崩していくわけです。それが難しい人に関しては暴力とかなんかの形で、破滅させようとするんですね。怖いですね。このような形のことがこれからどんどん起こることになります。私たちの町をかき乱したという嘘の噂をここで、広めることになるわけです。そして挙句の果てには2人はこの、牢屋に入れられるというようなことになるわけですね。でここまでずっと来ますと、まあ、神はなぜこんなことを許さないのかしらと思うんですね。ところがこのあと救いがあるんですね。この牢獄の監視が救われるというびっくりするようなことが起こります。で牢屋に入れられた2人はここで、祈って礼拝をしたとあります。これは福音宣教をしたんでしょうね。神よあなたは素晴らしい方です。天地を作られて、そこから全部大きな声で歌いながら賛美を交えて語る祈ります。そうするとシーンとなって、牢屋にいた囚人たちがこの音楽会を楽しんだんですね。そしてみんな福音を聞くことになったんです。その途端そのように神を賛美する声が神のもとに届いたとき、突然大きな地震が起こって、囚人の鎖が全部外れるということが起こったわけですね。そこでここで債務証書のことをちょっと挙げておきました。これはイエス・キリストは実は私たち罪の債務証書を完済してくださった方なんですね。全部払ってくださった。でこれがいわゆるテテレスタイという非常に聖書ではよく出てくる有名な言葉ですね。完全に支払われた、ヨハネの福音書の19章の30、十字架上でキリストが最後に語られた言葉は完了した、完全に支払われた。この罪の債務証書を私が完全に支払った。ですから信じる者は全員ただイエス・キリストを信じる信仰によって救われるということですね。でこれがテテレスタイというギリシャ語ですけれども、これがいわゆる債務証書と非常に関係があります。でこの囚人がなぜ自殺しようとしたのか、それは囚人たちの責任は全部この監守にあるわけですね。そして囚人たちは牢獄にいる間債務があります。債務っていうのは服役するっていうことですね。そしてその服役期間、それを最後まで完全に終えたら、最後に裁判所は債務証書にサインをするんですね。完全に支払われた、ですからもう出ても良いということで解放されるわけです。それがその債務証書にサインがされるまではまだ牢獄で服役しなければいけないわけです。監視は囚人の鎖が全部放たれたのを知って全員が逃げてしまったと思ったわけです。ということは彼らの服役の義務ですね、それが全部監視の方にかかってくるわけです。ですから彼らに完全な債務証書を与えるためにこの監守自身が全員の、ですから100人200人その囚人の責任を全部担わなければいけない。もうこれは大変なことですね。お金でそれを買えるにしても莫大なお金が必要です。そこで彼はもう自殺以外にないと思ったんです。ところが、パウロは誰も逃げていないということをはっきり語りますよね。そしてここで囚人監守はびっくりして救われる手段を、本当の救いですね、それを求めることになります。でパウロによってパウロの福音を聞いた者たちは囚人であっても誰も逃げなかったんですね。ですからその場にいたので、この監守が全ての、 債務のための責任を担うということは必要なかったんです。そこで監視は救われます。イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われる。これは家族が救われるのはこの監視の家にということではないんですね。監視が信じたのは福音を信じたんです。家族もその福音を信じることによって全員救われたということです。そしてバプテスマを受けたとあります。この監視というのがいわゆるピリピで、いわゆるヨーロッパですね。このヨーロッパで、まあ、最初に福音を受けた人というふうに言えるかもしれません。ただし先ほどのルデアですね、ルデアの場合も全員が神を信じたということが書かれているんですね。ただルデアはヨーロッパの人ではないという意味で、まあ最初のヨーロッパ人の救いということではこの監視であった、そしてその家族であったということが言えるかもしれません。それからバプテスマを受けたということが簡単に書かれてますけれども、随分飛躍があるように思います。というのは後にパウロ自身が、私がバプテスマを授けたのはこのコリントのこの人とこの人とこの人の家族老頭だけだって言ってるんですね。ということはこのピリピに出てくる人たちの名前は挙げられていません。ということは誰がバプテスマを授けたかということはここには語られていない。ですから多分この旅行の長いこの歴史をこの集約するような形で、その時期は少しずれるかもしれないけれども、彼女たちは福音を受け入れてその家族も救われたということでいいと思います。でこのようにして女性の祈りの力がヨーロッパに福音をもたらしたということです。これはすごいことですね。女性がヨーロッパにこのイエス・キリストの福音を広めることになったんですね。そしてその元いがこの数人のグループということですね。カハールですね。カハール、あるいはコイノニア、あるいはエクレシアですね。そのような形ですごいことがここには語られるわけですね。その後このローマ市民云々ということが38節のところで書かれていますけれども、これはローマ市民には裁判の権利があります。そしてローマ市民である場合には法的な手続きを、正当な手続きを経ないで裁判にかけられないで鞭打ち刑にあったり、牢獄にぶち込まれたりしてはいけないという権利があるんですね。ところがそのことが無視された形で、誰もパウロがローマ市民であるとは知らなかったんですね。ですから後からびっくりするようなことが起こった。そこでこのその重要なその役割になっている人物ですね、その人物を自分たちのもとに送らせることによって、そしてその人たちを通して彼らは完全に和解をして、そしてそこから解放された。でその後ルデアの家に戻ったとあります。ルデアの家に行ったわけですね。でルデアはこのテアテラの職人です、町人ですから、いわゆるアジアですね、アジアに家があるんですよね。でも商売をしていたので、おそらくこのフィリピンにも家を持っていたということが考えられますね。ここからわざわざこのパウロ一行がまたアジアに戻ってということは考えられないんですね。というのはその後ずっとこのヨーロッパへの宣教へと出かけていくわけです。でこのように私たちが導かれるというのは、何かはっきりとあそこに行きなさい、こう行きなさいと神からいわゆる声を聞いたからとかビジョンが示されたからというふうに思いがちですけれども、そうではないんですね。いつも主を求めているものはもう導かれているということですね。そしてその確認がどこかで与えられることになります。はい、それでは今日はピリピまでの、第二次宣教の様子について学びました。今日はここまでにしたいと思います。